7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
科学の外交は、さまざまな国に存在するすべての問題を伴う変化する世界にとって重要な意味を持ちます。科学は国家間の信頼関係を構築するための役割を果たします。これは3月12日月曜日、ジャカルタの科学外交ワークショップで、インドネシア科学院リピの社会科学と人類科学のトリヌク・プジャストゥティ副会長が語ったものです。トリヌク副会長によると、科学は貧困のような問題への解決策を提供する、国家間の協力を強化する橋渡となるということです。グローバルレベルを見ると、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、アメリカの一部地域にあるマルチシュテルジョンがあることがわかります。マルチシュトレスジョンと呼ばれると、何が起こるのですか？それは密集問題、人口学的問題、飢餓、紛争、沿岸問題など大きな問題があります。これは地球規模での特別な問題であり、現在まで大きなチャレンジはまだ解決されていません。トリヌク副会長はまた科学外交の重要性を説明しました。リピは国際協力を増やすために500人以上の研究者を各国に送り続けています。トリヌク副会長は、科学はまた国の地政学的および地政学的状況においても役割を果たすと説明しました。それでは次のニュースです。インドネシアはアジア諸国の発展を加速させるため、アジアインフラ投資銀行 AIIB の存在を完全に支持しています。政府はまた将来的に AIIB と協力し続けることを約束しています。これは3月12日月曜日、西ジャワス を送る大統領宮殿を訪問した AIIB 代表団にジョコビドド大統領が提示したポイントの一つです。スリムリアニ財務大臣は、スリムリアニ財政大臣は記者会見で、会議後インドネシアは2016年1月16日以来運営されている機関の創設メンバーの一つだと説明しました。現在インドネシアは AIIB の最大株数の一つです。インドネシアは EIIB の創業早期に他の参加国の共同資金調達の一つを受けました。ムルドコ大統領参謀長官は、現在アウス連合 AU の国からの海外直接投資 FDI はインドネシアで第2番目に大きだと語りました。実際 AU はまたインドネシアの4番目に大きな貿易相手国です。ムルドコ大統領参謀長官は、インドネシアへの投資を意図している投資家にセキュリティ保証を提供します。それは3月12日月曜日、大統領スタッフの事務所のビナグラハの主要会議室で、21日の英雄祖国大使を歓迎するとき、ムルドコ大統領参謀長官が語ったものです。ムルドコ大統領参謀長官は、英雄祖国の大使がインドネシアへの投資を楽観視し、ジョコビドド大統領の政権の下でインドネシアの経済成長を助けることを呼びかけます。都市調整機関 BKPM のデータは、英国、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、デンマーク、スウェーデンなどの EU 諸国からの投資が急速に成長していることが示されました。それでは最後のニュースです。環境林業省は、インドネシアにおける環境法の施行を促進するための厳格責任の概念を適用します。この概念は、森林と土地の火災の法律の問題において情報統治を保護する上で見なされる企業を束ねる行動が署名されています。それは民事責任を通じた環境法施行と題するアンドリー・グナワン・ウィビサナ博士の発表に出席するとき、シティ・ヌルバヤ大臣が語ったものです。シティ・ヌルバヤ大臣によると、厳格責任の概念の適用は、汚染及び環境破壊の加害者に対する有効性及び共死効果を改善することができるということです。したがって、旅行で健康的な環境を得るための公的法人の権利を実現することができます。シティ・ヌルバヤ大臣は、アンドリー・グナワン博士が書いた本は、インドネシアにおける同胞行為に対する厳格責任の適用による文明面における環境法律責任の概念と適用について学習のパイオニアであり、参考になることができると期待しました。これでニュースを終わります。インダーガーを中退します。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は投資促進のための税金の不足についてお伝えします。インドネシア政府は重要な部分であり、国の経済を支えている投資を積極的に奨励しています。インドネシア政府は国内外から投資を増やそうとしているのも不思議ではありません。そのためインフラの提供に加えて、政府はまた2015年以降に発行された与内いくつかの経済政策も発行しました。2017年までは16の政策パッケージがあり、そのうちのいくつかは投資の増加を支援するものです。また財政増を通じた政府は今後数週間以内に批准される4つの新しいルールを確定しています。この目的はジョコウィドド大統領が2018年に経済成長の目標として表明したように、投資を促進することです。4つの規制は所得税免除、税額控除、中小企業の税金、研究開発および雇用を行う企業に対するインセンティブの形で、免税休暇や税制優遇措置に関するものです。大規模な地域を持つインドネシアは、すべてのコーナーが適切な発展を得るために多くの資本を必要とします。さらにインドネシアはアクセスやモビリティの理由で開発が妨げられる可能性があるため、軍と国です。インドネシアは豊かな自然と非常に大きな可能性を秘めています。アジア太平洋とオーストラリアの2つの大陸とインド洋と太平洋の2つの大陸間の戦略的位置は国際市場でのインドネシアの優位性です。したがって政府はインドネシアの発展のための外国投資の重要性をますます認識しています。大規模な地域を活用することに加えて、外国投資はインドネシアにとっても多くの肯定的な影響をもたらす可能性があります。インドネシアに来て投資する外国人投資家の数は、施設や税金控除を提供する政府の濃度とは必ずしも切り離しません。外国人投資家は政府が負担の多い税制を果たした場合、どのようにして特に適切な施設を伴わない場合、インドネシアに資本を投資するのだろうか。しかしインドネシア経済を奨励し促進するためには外資が必要であるが、投資法に従って政権としたやり方で行わなければなりません。将来的には外国投資はインドネシアの国と国家を基準づけてはいません。これでコメントを終わります。
歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1984年3月13日に神の子供たちという宗派は検事総長に禁止されたことから始めます。インドネシアの検事総長イスマイル・サレシーは神の子供たちという宗派の禁止を発表しました。1984年3月13日にこの宗派のグループはインドネシアで彼らの教えを広めることはできません。イスマイル・サレシーは神の子供たちはインドネシアでフリーセックスを教えている宗派だと述べました。神の子供たちは1968年にアメリカのカリフォルニア州のハンティントンビーチで始まった新しい宗派運動です。この宗教のメンバーの大半はヒッピー運動からでした。神の子供たちは1968年から1977年まで使いました。しかし1978年から1981年まで愛の家族に変更しました。1982年から1994年までザ・ファミリーに変更され、2004年に現在までザ・ファミリー・インターナショナルに名前を変更しました。次は2007年3月13日にサルビニ・スマ・ウィナタ博士が亡くなったことについてです。サルビニ・スマ・ウィナタ博士はインドネシアの社会主義者人物で、経済学者とインドネシア大学の経済学部の教授である知的な人です。彼は1965年に陸軍戦略と司令部の司令官であったスハルトを対象に経済発展の概念を導入した。スハルト対象に経済発展の概念を導入した最初の人物の一人であったため、国に貢献しました。この概念は新秩序政府の初めに国家経済の改善をもたらしました。サルビニ博士は地方の人々の福祉の改善のために大衆的経済の考え方を積極的に発展させました。サルビニ博士はまた農業における近代化のさまざまな装置を提品しました。農業、漁業、貿易、交通、銀行業などの村落生活のすべての分野を対象とする大衆工業化は、村人の福祉を改善するために構築する必要があります。サルビニ・スマ・ウィナタ博士は88歳で2007年3月13日にジャカルタで亡くなりました。最後はトルコの東側の地域エルジン間での地震についてです。1992年3月13日にエルジン間の地震は 6.7 マグニチュードと8段階のメルカリ地震階級でトルコの東部を襲いました。この地震で498人が死亡して、約2000人が負傷しました。総財務的損失は1350万アメリカドルに達しました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は国民協議会は、4つの柱の社会化を改善するについてお伝えします。国民協議会は様々な地域でのパンチャシラ、1945年の憲法、ビネカ・トゥンガリカ、インドネシア共和国の統一国家という4つの国籍柱の社会化を改善し続けています。国民協議会は3月10日に西ジャワ州のバンドンで、バンドンのインドネシアのムスリム起業家協会のリーダーとメンバー約300人が出席する国民協議会のマアルフチャヒョの事務総長が開始した4つの柱の社会化イベントを開始しました。マアルフ事務総長は、実際に4つの柱の社会化はすでに終了し、ポイントに入るだけだと述べました。国民協議会が4つの柱に含まれる国の高貴な価値の知識を提供し、内面化することの目的は実装レベルです。一方、マールフ事務総長は、インドネシアのムスリム起業家協会の女性メンバーは、社会化に従うことを十分に意識して提示することは実施の一形態であると述べました。さらに、マールフ事務総長は、イデオロギー的な弾力がない場合、インドネシアは外部または内部から非常に重くて強い競争に対処することができないため、イデオロギーの弾力性は非常に重要だと説明しました。マアルフ・チャヒョの事務総長は、また、インドネシアの人々はイデオロギー的弾力性を持っていなければならないと説明しました。続いて、マルフ事務総長は、現在及び将来の若い世代は、イデオロギーの弾力性を所有し維持することができるという希望だと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州のチガメヤ滝をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
車で約1時半ぐらいのジャカルタから遠くない位置しているボゴル市は、ジャカルタの人々と外国人観光客のお気に入りの観光地です。そこには様々な興味深いスポット、特に滝の自然観光があります。ボゴル市にはまた、大きさと美しさを持つ様々な滝があります。その一つは、ボゴル市の西部のサラケンダさんの観光エリアに位置しています。この観光エリアには多くの滝がありますが、最も有名なのはチガメヤです。チガメヤ滝はサラケンダさんの観光エリアの一部であるボゴル地区のパミジャハン区グヌサリ村に位置しています。サラケンダさんの観光エリアは、 ボゴルの町から約38キロです。この観光エリアに入るにはここで一人当たり7500ルピアのチケット代金を支払う必要があります。その後チガミアタキの入り口に向かってサラケンダさんの観光エリアのゲートから約4キロです。ここで一人当たり3000ルピアのチケット代金を支払った後、ウンプッタキに着くまで20分かかる約350メートルの谷を下る小道を歩きます。滝への道は断崖状の石の小道です。道に沿って近づいてくる猿に出会うでしょう。このエリアには少なくとも約50頭の猿が住んでいます。チガミアの滝は異なる特徴を持つ2つの大きな滝で構成されています。第1の滝は黒い岩壁級な岩で入り口に近い方です。その下の立つ場はそれほど深く広くもないので水泳のために使用することができません。一方第2の滝は最初の滝から約30メートルで岩の分かれ目に位置しています。第2の滝は茶色がかった黒色の岩石で約50メートルの高さを有します。第2の滝の流量は最初の滝に比べてかなり多いです。第2の滝の立つ場は中央が緑色で非常に広いので水泳のために使用することができます。泳ぎ台が着替えを持っていない時にも心配しないでください。滝への道に沿って服の売り手があり着替えを買うことができます。水泳に加えてチガミア滝ではまた魚テラピーのために借りている小魚の池もあります。ここで魚テラピーを試すことができます。チガミア滝の観光エリアにはいくつかの屋台や疲れを取るための耐久塩が用意されています。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介しインドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発の発達庁の協力によって行われています。今日はホテルルームサービスでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にホテルルームサービスでの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。この会話はトニーとホテルのレセプションとの電話によるです。 Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Malam, saya perlu pengering rambut. Malam, saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam? Boleh saya pinjam? Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Oh, baik. Saya lihat dulu. Terima kasih. Oh, baik. Saya lihat dulu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Rusuna no minasan, itsumo no you ni saisho ni topikku to kanren suru goi ya hyōgen o goshōkai shimasu. Watashi wa 2回 iimasu. Minasan wa watashi no ato ni tsuzuite itte kudasai. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. Nihongo de watashi wa hair dryer ga hitsuyo desu. Boleh saya pinjam pengering rambut? Boleh saya pinjam pengering rambut? Nihongo de hair dryer o kariru koto ga dekimasu ka? Laci. Laci. Nihongo de tansu. Pengering rambut ada di laci lemari. Pengering rambut ada di laci lemari. Nihongo de hair dryer wa tansu ni arimasu. Perlu. Perlu. Nihongo de hitsuyo. Handuk. Handuk. Nihongo de taure. Baru. Baru. Nihongo de atarashi. Handuk baru. Handuk baru. Nihongo de atarashi taure. Sisir. Sisir. Nihongo de kushi. Hitsuyu na mono o tsutaeru ni wa perlu ya butuh matawa hitsuyo to iu kotoba o shio shimasu. Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Malam, saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam? Malam, saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam? Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Oh, baik. Saya lihat dulu. Terima kasih. Oh, baik. Saya lihat dulu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.
私たちは今月にクイズを出しました。質問は、あなたの名前が誰か、どの国から来たのか、あなたの住所はどこにあるのかを答えてください。最初にご挨拶をお願いします。そして質問にお返ってください。ボイスレコーディングを当社のメールアドレス voi@voinews.id voi@voinews.id ni okuri kudasai. Re. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Tina. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Alamat saya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia.
Rusuna no minasan, kore de Indonesia go koza o owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はアチェスのポップ曲をご紹介します。まずカティエレンを聴いてみましょう。リザ・アウリアが歌います。Thank you. リスナーの皆さん、カティエ・レインはアチェ州で彼女の名前が人気になったリザ・アウリアのデビューアルバムであるクティリンのアルバムにある記憶の一つです。ロクトクと重要さのボーカル性を持つことに加えて、リザ・アウリアはカティエ・レインなどの曲を作成することもできます。このヒジャブを着ている美しい女性は頻繁にアチェ地区の都市で演奏します。この歌手は芸術の分野で才能を持っています。高校からリーザは全国テレビ TVLE で放映されたドラマをやっています。まだ多くのアルバムは発行されていませんが、曲は彼女にとって新しいものではありません。子供頃からリーザは歌に慣れていたので、カラオケで歌の歌詞を読むことさえ知りました。リサにとって歌うのは単に趣味ではなく、アーティストとしての道徳的責任の位置づけです。彼女によると、芸術は国家のアイデンティティなので、アチェ音楽で移管しているということです。これで中期の曲です。ラフリーが歌います。アヌキアティン、どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、この曲は中南美がバンダアーチェを交配させた時前後に演奏されます。アヌキャティムと題された曲には孤児の鳴き声です。以前ラフリの名前はハサン・フセンというタイトルのアルバムをリリースした時アチヒの歌手として知られます。アチヒの男性歌手の旅は簡単ではありません。ラフリはレコーディングに入る前にアチヒのコーヒーショップで歌う機会を得ました。独特と感高いネイルは自身の利点となりました。彼の曲でラフリは伝統的なアチェ音楽と現代音楽を融合しようとしました。このアノキャティの曲はまたアチェ・チュナミ・ギネの間に演奏されました。最後の曲です。リサ・アウリアが歌います。ハッテ・ク・アウロ、そしてラフリが歌います。ダラ・ロショをお聴きください。
Thank you.
ナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。